ご起立ください。少子、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌361番。朗読詩編19編、賛美歌後方20ページにございます。朗読詩編19編。天は神の栄光を物語り、昼は昼に語り伝え、
夜は夜に知識を送る。
話すことも語ることもなく、
声は聞こえなくても、
その響きは全地に、
その言葉は世界の果てに向かう。
そこに神は太陽の幕屋を設けられた。
太陽は眺むのが天界から出るの。
勇士が喜び勇んで道を走るように、
天の果てを逃げ出し、
天の果てを目指してゆく。
その熱から隠れるものはない。
主の律法は完全で魂を生き返らせ、
主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。
主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、
主の
主への恐れは清く、いつまでも続き、
主の裁きは誠でことごとく正しい。
金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、
蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。
あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、
それらを守って大きな報いを受けます。
知らずに犯した過ち、隠れた罪から、
どうか私を清めてください。
あなたのしもべをおごりから引き離し、
支配されないようにしてください。
そうすれば思い背きの罪から清められ、
私は完全になるでしょう。
どうか私の口の言葉が御胸にかない、主よ、私の岩、私のあがない主よ。主の祈り、93番 5A。天に増します、我らの父よ。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。どうぞお座りください。聖書をお読みいたします。創世記一章一節から五節、旧約聖書一ページです。旧約聖書一ページ、創世記一章一節から五節。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。もう一箇所お読みいたします。ヨハネによる福音書一章一節から五節、新約聖書163ページです。新約聖書163ページ、ヨハネによる福音書一章一節から五節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。以上でございます。お祈りをお捧げいたします。恵み深い私たちの主なる神様、受難節第一週目の主日、こうして一日の歩みをここまで守られ、こうして幽霊杯の場を与えられましたことを感謝いたします。寒さの厳しい 冬の中、少しずつ春の訪れを感じる季節を過ごしております。どうかこの季節にあって、私たち一人一人の健康をあなたがお支えください。またあなたの霊によって私たち一人一人の心の健康をもお支えください。私たちは今受難節を迎え、イエス様の十字架の苦しみを思う季節を過ごしております。私たちの日々の歩みを振り返りますと、あなたの御心に背く行いが多くなされてきたことを思い返し、ここに懺悔いたします。私たち日々の歩みを与えられ、その中で絶えずあなたの御言葉に聞き、あなたの御心を問い、あなたの御顔を仰ぎ歩み進めるものとならせてください。この季節にあって主の十字架の苦しみを心に刻み、私たちに与えられております救いの恵みを感謝を持って心に受け止める私たちとならせてください。明日は東日本大震災から8年の時を迎えようとしております。震災を受けて今なお苦しみの中に置かれておられる方々、心に痛みを覚えて過ごしておられる方々が多くあることを思います。どうかそのお一人お一人の上にあなたからの豊かな癒しと慰めとが届けられますように、覚えつつ祈り続ける私たちとならせてください。今日はこれから坪井節子さんの証を伺おうとしております。あなたによって恵みを与えられ、導きを与えられてこられた坪井節子さんの歩みを私たち心を開いて受け止めるものとならせてください。語られる坪井節子さんをあなたの霊によって満たし、力強い身腕を持って支えてください。今日この礼拝を覚えながら集うことのかなわなかった友の上に、あなたからの豊かな恵みが届けられますように。またさまざまなご事情によって教会に集うことの難しくなっている友が多くおられることを思います。どうかそのお一人お一人にあなたからの豊かな祝福と恵みとが絶えず注がれますように。今心の内に悩みや不安を抱えておられる方々、試練のうちに置かれている方々の上に、あなたからの豊かな癒しと慰めと励ましとが届けられますように、私たち一人一人をあなたの平安のうちに歩むものとして導いていてください。この祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。証、聖書の世界に生きる坪井節子さん。
聖書の世界に生きるなんていう非常に大きなタイトルをつけてしまいまして、私としてははだはだ準備不足もあり、まだまだ到達していないことを話さなければならないというところで、本当に申し訳ない思いがしてはおりますが、非常に最近感じるようになったところをなんとか言葉にしてお伝えしたいなというふうに思っております。皆様にご心配いただきましたが、夫坪井隆が手術を受けて 入院をさせていただき、無事に回復をさせていただいたわけです。この入院を機にですね、私たち夫婦の中に大変いい習慣が生まれました。それは毎朝信徒の友の聖書日課をもとにですね、旧約聖書と新約聖書、それから詩編をですね、読んで祈るという時間が持てるようになったのです。で、私は一人でですね、10年以上前からそれだけは自分一人で聖書を黙読して、そして賛美歌は1曲だけ歌って、ポソポソっと歌って一人で祈るということはしていたんですが、夫が教会に来るようになってからもなかなか夫に一緒にやりませんかということを誘うこともできず、私が机の上で読んでいるそば、夫はうろうろ朝の用意をしながらしてはいるんだけれども、そこで誘うということはなかなかできなかったのですね。ただ入院をした夫がどう励ましていいのか私にももう術もないし、その私たちの本人の方がずっとその立ち向かう不安は大きいはずなんですが、私にはそれを支える言葉もないし、でこういう時期ところにあって、このここを乗り越えさせてくださるのは神様の言葉しかないはずだと思ったわけで、勇気を持ってその夫に私が読んでいる聖書を一緒に読みませんかということを誘いかけました。非常にハスに構えている人なので、本人を前にしてあれなんですが、こういうことを言ってすぐに受け入れるともまた思っていなかったんですが、今回は非常に素直にですね、読むというふうに言ってくれたものですから、病室でまず始めたわけです。でしかもその私が読むのではなくてですね、夫にその音読をしてもらうというふうにだんだんなってしまいきました。でですので、この夫が見えないもので拡大鏡で読むわけですが、詩編も旧約聖書も新約聖書もそのゆっくり間違いしながらも音読するわけですね。で私はそれを聞きながら、聖書を読みながら間違ってるところをいちいち直しながらなんですけれども、その今まで自分で黙読をしていたのとは違ってですね、その聖書の言葉をゆっくり読むわれるので、熟読吟味をするという感じですかね、未読をするという、そういう感覚を味わっていけるようになったわけです。そうしますと、そのゆっくり熟読吟味をしているというか、その大変時間がある中で聖書の言葉を反芻して聞いていられるものですから、いろいろなことをその中で考えるということができるようになっていきました。で、今まで、考えてもいなかった言葉じゃないその疑問とか、あるいは素晴らしさに対する感動とかっていうのがですね、一つ一つ自分の中に起こってくるということに気づいたのです。で、例えばですね、詩編を読んでいますと、本当になんでこれほどまでに深く嘆けるのか、この闇の中に、あるいは海の中に沈み込んで、もう私は朽ち果てようとしていますというような詩人の言葉が、これほどまでに人生を生きていて深く嘆き悲しむという、こういう言葉を出している人たちはどういうことなんだろう、かつてのそのこの時代、何千年も昔にはもしかしたら本当に毎日これほど生きるか死ぬかというような暗闇に人は住んでいたのか、それともそうした自分の苦しみをこれだけに表現できる言葉をこの頃の詩人は持っていたのかとか、あるいは神様に対しての呼びかけも、憐れんでください、御顔を向けてくださいという、もうストレートに本当にその闇の底から呼びかける詩人たちの言葉にですね、どうしてこのような深い言葉で祈り、憐れみを求め、救いを求めるというようなこの心の中の動きがですね、起きえたのかというようなことを例えば感じる。しかも無名の詩人なんですよね。どこを取ってみても時々名前出てくるようにも思いますが、しかし無名の詩人、聖書の記事って全て無名の方が書かれた記事、これほどまでに大部の書物で誰一人書いた人がわからない書物がこの世界に他にあるだろうか。例えばギリシャ哲学、どんなに古くてもアリストテレスだとかアナクシマンドロスとかその詩人とか、みんな名前がついているし、例えばイラクで使われるコーランもマホメットが書いたとか、その弟子が書いたとか、仏教に関してもその誰々がこう 書いてった今日とかいうことが分かるんじゃないかな。誰が書いたか分からない詩をこれだけ長い間読み続けられるっていうのはこれどうしてなんだろうとかですね。それからその旧約聖書を読んでいると、なんでこんなに人は愚かで、なんでこんなに腹黒くて欲張りで争いが好きで、そうした歴史がなぜこれほどまで延々と書き続けられて語られているのかとか、そうした壮大な歴史かと思うと、ルツとかヨナとかヨブとか、本当にもう本当にちっちゃなちっちゃな一人がものすごくこう大事な書物としてこう書かれてくる。これは一体どうしてその壮大な歴史の中でこの個人がこの書物として現れてきているんだろうかとかですね。もうそれからユダヤ人という人はいつ現れるかわからないメシアをなぜこんなに延々と待ち続けられる、このエネルギーは一体どこから来たのか。あるいはこのような歴史を持っていない日本人の私たち、メシアを待ち続けるという歴史を持っていない私たちに、イエス・キリストを受け入れるという土台は果たしてあるんだろうかとかですね。旧約聖書の時代がなかった人間にもイエス・キリストは理解ができるものなんだろうかとかいうようなことも出てきました。あるいはこうしたこと、それからですね、はたって気づいたりしたのはですね、何か神様とかイエス・キリストがおられて、そして私たちは聖書を読んでるみたいな気がしてたんですけれど、はたと気づいたら聖書がなかったら私は神様を知らなかったし、イエス・キリストのこともわからない。もちろん聖書を自分で読んだだけじゃなくて、教会に行ってさまざまなお話を聞かせていただくと、あるいはそれに関する書物を読むということはあるかもしれませんけれども、聖書がなかったら神様に出会えてないし、イエス・キリストに出会えていない、これってどういうことなのかみたいな、もう皆さんの中にしたら当たり前のことなのかもしれません。私にとってはですね、一つ一つが非常に大きな感動でしたし、謎でしたし、なんというこの書物なんだろう。そしてこの世界、聖書に描かれた世界っていうののその壮大さを味わっているうちに、ふってこう奇妙な感覚にとらわれたわけですね。で、一体私が今生きている世界って、この聖書のに描かれている世界に私は生きているんじゃないだろうか。もちろんユダヤの歴史が書いてあるとはいえ、先ほどお読みいただいた神様がお作りになった創造、漱石で作られたその世界から連綿と続く歴史に、そしてヨハネの福音書に書かれている、非常にこうしてると思ってるんですが、創世記の言葉にこうしているヨハネの福音書で初めに言葉があったという形でイエス・キリストの誕生が描かれる、この壮大な世界に私はこの世界の中の歴史の中にいるんじゃないか、あ、私ってその聖書の世界に生きているのかっていう、これね、どうして奇妙だったかって言いますと、なんかね、私の中では現実の世界に生きている、そして聖書という、教会に関係した聖書の世界がある、教会に行ってその聖書の世界に触れる、あるいは時々祈ってその聖書の世界の神様に嘆いたり救いを求めたり詫びたりする、で生きることにどうしていいかわからないときに聖書を開いてガイドブックのように聖書の中から生きる道を教えてもらうみたいな感覚はあったんですけど、聖書の世界自体の中に自分が生きているのではないかというこういう感覚ってなかったっていうか、それが非常に奇妙な感覚だったんですね。なんか自分の現実の世界と聖書の世界というのは別の世界で、この世は全て神の世界というふうに賛美歌で例えば歌ってたとしても、確かに全て神様が創造されたものなんだなってその時は思うんだけれど、教会から出た月曜日から土曜日までの世界っていうのはどこか聖書の世界じゃないところに現実の世界っていうのがあって、そこに生きていたような感覚で今まではいたんじゃないかと思ったんです。そうじゃなくて、私はこの世界、聖書の世界の中自体に自分が生きているのじゃないか、聖書の世界は物語の世界とかじゃなくって私の世界そのものなんじゃないかというこの感覚に陥ったんですね。で、これはその聖書の世界に私がいる、いわばその聖書に語られた言葉って科学的な用語じゃないですよね。 例えば進化論のような形で国の成り立ち、世界の成り立ちを科学的に語ってるわけじゃなくて、いわばこう文学的に、私の言葉で言うとファンタジーの世界の言葉で語っているわけですよね。だけど科学的な言葉で語られたものが真実であって、ファンタジーの言葉で語られている言葉が真実ではないなんていうことは言えないんじゃないか。私はファンタジーで書かれた描かれたその世界の中に私は住んでいること自体は全然不思議じゃなくて、それが真実なのかもしれないっていう、こういう感覚だったんです。で、この奇妙な感覚の時にハッとこうな、どこかでこれを味わったことがあるって思い出してですね、思い出したのがこの本なんですけど、お読みになった方いらっしゃいますかね。ミハエル・エンデという人の果てしない物語、ネバーエンディングストーリーといって、映画にもなりましたけど、映画は全く本とは違うんですよね。で、この想定の本、あの赤いちょっとビロードみたいな想定の本に蛇の絵が描いてあって、あの頭とお尻を、あのこう尻尾を噛み合ってる2匹の蛇が描いてあるという独特なあの本なんですが、ミハエル・エンデという人が描いた。で、これはまあ、読んでない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとお話をしておきますと、バスチアンという少年、ファンタジーなんですけどね、バスチアンという少年がいまして、そのバスチアンが古本屋さんでこの本を見つけるんです。で、それがネバーエンディングストーリー、果てしない物語っていうので、そのバスチアンがこの本を読み出すんですね。読んだ時にはって、この子はこの世界の中にふーっと引きずり込まれていくんです。で、そこはファンタジー園という国がありまして、そのファンタジー園にアトレイユっていう少年が出てくるんですが、そのアトレイユとともに彼はファンタジー園の中でこう旅をしだすんですね。で、その何がその彼らの目的かというと、ファンタジー園の国が虚無ということに、虚無に侵されていって、だんだんだんだんそのファンタジー園が暗闇になっていっていってるんです。で、その理由は幼心の君というお姫様が死にかけていると。その幼心の君は、その幼心の君に新しい名前をつけてあげられる人が来ないと救われないという、それでその幼心の君のところまでさまざまな冒険をしながらたどり着いていく物語なんですが、その虚無の広がっていくファンタジー園を救うバスチアンとアトレイユがいるんですが、で、バスチアンは時々ふっって戻ってくるんです。それで自分の部屋でなくって、その物置の隅で読んでたりするんですが、そこへ戻ってくるんです。で、来るんですが、その彼がその現実の世界に戻ってきてるはずの彼の中で、いろんなおかしなことが起きていくんですね。とっても大事なことを忘れていくんです。とっても大事な人と人の関係とか、人の悲しみとか、そうしたものがみんなが忘れていっているし、バスチアン自身もそういうの記憶がなくなっていくんです、人としての感情も。で、これは危ないって言って、またその本を読み出すとスラッとそちらの世界に入っていくという、こう行ったり来たりをしながら世界を救っていく。で、最終的にはそのファンタジー園の方の幼心の君にバスチアンが名前を差し上げるということで、さらにそこから命の水を持ち帰って現実の世界の方も救われていくっていうところにたどり着く。本当に私はファンタジーがものすごい好きだからなんですけど、これはもう夢中になって読んだんですね、この夏の。でも自分の子どもたちにももうずっと読み聞かせました。あまりに面白かったので。でも、この小説を読んで、読みは、もう読後っていうのはすごいもんです。私はもう一緒になってバスチアンと一緒にあのファンタジー園に行き、冒険をし、また戻ってきてこちらを経験して、こうやっているんですね。で、読み終わった時にはたって本を閉じてパッと見たわけですよ。と、これはバスチアンが読んだ本と同じ想定になってるんですね。バスチアンが古本屋で見つけたのはこの想定の本なんです。つまり私はもうこのように読み終わりました、戻ってきました、あれ、ここに本がある、あれ、私はバスチアンの世界にいるんだ感じなんですよ。バスチアンの世界っていうのはこの本の中で現実とファンタジー園だったんだけど、ふって戻ってきた私はこの本を持っていて、私が現実の世界にいるのかファンタジーの世界にいるのかみたいな、この非常に奇妙な感覚で、このミハエル・エンデが言いたかったのは、人間がファンタジーその想像力の世界を失っていくことの恐ろしさを児童文学の中で言ってるわけです。ファンタジーの国、想像力の世界を失っていくことによって、人間自身の毎日の生活が蝕まれて、実は虚無に侵されて人間が人間らしさを失っていく。物語の世界、ファンタジーの世界といって、その人間はつまらないものだといって、だんだん大人になると こうないがしろにしていく、そのファンタジーの国が死んでいくということは実は人間の世界も死んでいくことなんだということを描きたい方になると思うんですけど、その時に味わった感覚と非常に似ててですね、聖書の中の世界と今まで自分が生きていると思っていた現実の世界とが、なんか本当はそういうものがあるわけじゃない、私は聖書の世界の中にそのものにいるんじゃないかという、こういう感覚を、まあ、そこで持ったと。とても似通っていたんです、そのこの本を読んだときと。で、もし私がこの聖書の中の世界に生きているんだとしたら、毎日毎日私の身に降りかかってくるさまざまな課題や難問や苦しみや不安や、それは一体どういうことなんだろう、聖書に書いてある世界にいないからこそそういうことが起きてるんじゃないかと思ってたけど、でもよくよく聖書のを考えると、私が感じる不安や悲しみや困難やあるいは喜びや、そうしたものの何一つとして聖書に書いていないことはないんじゃないかって思うわけですね。まあ、さまざまなところにですよ、人間の欲望があったり争いがあったり、あるいはの憎しみがあったり嫉妬があったり、あるいはその飢餓があったり、そういったことも不安、あるいは死ぬかもしれないというその死に対する恐怖もあったり、いろんなことあるけれど、そしてその一番死の苦しみのところ、イエス・キリスト自身がその十字架の上で体験されていくという形で、そこも乗り越えていかれたイエス・キリストが描かれていくわけですよね。私たちが毎日のように感じていることで聖書の中に書かれていないっていう感覚ってあるだろうか、聖書とは別の世界にあることがあるだろうかって思いました。まあ、聖書は本の中の本と言われているそうで、このあらゆることがこの聖書の中に書かれているというようなことを聞いたことはありましたけど、いやまさしくそうなんだって、聖書に描かれていない世界ではない、つまり聖書は私が生きている世界のすべてを描ききっているというものすごい書物なんじゃないかというふうに感じられるようになってきました。で、まあ、その話とどうつながるかちょっと私の中でもまだ整理できてないんですが、私は旧約聖書の中で呼ぶ気が一番怖いんです。呼ぶ気をすっごく怖いんです。呼ぶといういろいろなものを本当に与えられた人、その人が、まあ、神様の、まあ、差し金というか、それでそのサタンにが神様に許可を取って呼ぶのありとあらゆるものを奪い取る。で、愛する子どもたちも全て奪われ、自分の健康すらも奪われて、そしてまあ延々と友人たちの無理解の友人たちとこう問答していくわけですけど、ものすごく怖くて、私たちがそれぞれ与えられているさまざまな恵みというものがいつ何時神様の気まぐれでこういう形で奪われることがあるのかもしれないという、そうした時に私は呼ぶのようにこうやって耐えていけるのだろうか、そんな中になったら私なんかどうやって生きていったらいいんだろうっていう、ものすごい呼ぶ気を読むために呼ぶたびに神様はこういうことをなさるのかっていう怖さがあってですね、怖い怖い。でも関東東北の大震災の中で何もかも失われる人たちがたくさんおられるんですよね。愛する家族も財産も自分の未来も人生も全て奪われた方たちが何万人とおられる。なんだ、そういう方たちが生きていかなきゃならないときに、そう、呼ぶ気は最後はでも神様がそこに登場なさる、呼ぶと対決される、まあ、そして最終的にはその呼ぶが神様の前にひれ伏し、すべてが元のようにまあ新しく与えられるということにはなっていくんですけど、そうなった全く何もかも失ったところに神様が登場なさって呼ぶと対面してくださるという、そこの救いっていうことを考えるとすると、実は私はすごく怖いと思っていたけれど、本当はものすごい希望の書なんじゃないかというふうにも思えてきたわけです。それは人間の人生に対してそういう呼ぶというファンタジーを使いながら語りかけてくださっている、何もかも失われるほどの悲惨な現実の中にあっても神はあなたに向かって現れてきてくださる、そしてあなたを救ってくださるんだという、まあ、そういうことを描いているんじゃないかと、まあ思えるようにもなってきました。で、 そういうこと、まあ、ちょっと本当に言葉で整理できていなくて、自分もこれからもっともっと考えていかなきゃいけないと思っているんですけれども、聖書の世界に生きているということを実感しているということは、私たちは決して見捨てられないんだ、どんなことになっても神様が絶対に私たちを支えす、助けてくださるんだということが完璧に保証されているということなんだっていう、その安心感というんですかね、そこにやっとたどり着いてるんじゃないかなという気がしています。で、もう本当どのような悲嘆や災難もイエス・キリストが知らない悲しみや苦しみや悩みはないというふうに言い切られる。それが自分とは違うファンタジーの世界だからと思ってると、自分にはそういうものを与えられないかもしれないと思ってたかもしれないんです。でも私たちがその世界の中にそのものにいるんだということが分かったら、どんな災難がそこに襲われても私は神様のその世界の中にいるんだって信じられるという、このなんかすごい自分の中における安心感というか、心強さというか励ましというか、そういうものを今味わい始めたところなのです。で、まあ、岩尾という言葉ですね、賛美歌でも聖書のまちこち出てくると思いますが、岩だとか岩尾とか、その意味は私本当によく分からなかったんですね。その揺らがないために石の岩の上に家を建てるとか、日本ではちょっと考えられないから、どういう意味なんだろうと、岩の上に家を建てれば安全だっていうのも分からないし、岩尾の陰に隠れて荒波を隠れるから嵐吹く時の岩尾の陰とか言われても、それだけで救われるのかなみたいな、なんかそういう分かんなかったんですけど、そうか、どんなことあっても私がもしゆらゆらどうしていいか分かんなくても聖書があるっていう、そこに立つ、まあ、聖書があるということは神様がおられる、イエス・キリストがおられるということであるんだけど、そこに立ちうる、そこへ戻れる、何もかも忘れても岩尾に戻れる、立ち戻れるっていう、このすごい強さみたいなのですね。これがこの世界の根拠としての聖書があるっていうことが、私たちにとってものすごく大きな救いなんだということを、まあ、これも感じるようになりました。もうこれは決して消えることがない安らぎの根拠、そういう気がしています。それが岩尾ということで、今すごく分かるような気がしました。何か火災が起きた、地震が起きた、津波があった、その時あなたたった一つしか持ち出せないとしたらどうしますかという問いをこうしているような番組を見た時に、ある人が聖書って言った人がいたんですけど、って思いました、その時は。でも私は今やっぱり一つ持ち出すとしたら聖書以外持ち出すってことはないんじゃないか、これがあればどんなことがあってもそれからの私は生きていけるって、そう信じられるようになった。本当に私にとっては嬉しい最近の出来事でした。一言お祈りをさせていただきます。主なる神様、この静かな夕べに幽霊杯の時を与えてくださり、また証の時を与えてくださいましたことを感謝いたします。あなたが私たちに聖書という書物を与えてくださり、その中からあなたの存在とイエス・キリストの存在と聖霊との交わりを私たちに教え導いてくださっていること、そしてその聖書の世界に私たちが毎日暮らし、その中で悩み苦しみ悲しみ、しかしあなたの世界にいるという安心感の中に生きられるということ、そのことを教えてくださっていることに心から感謝いたします。どうぞこれからの毎日毎日がどのようなことがあってもあなたを離れることなく、聖書の御言葉に支えられて、そこに立ち戻って生きていける私たちであらしめてください。たくさんの苦しんでおられる方、悲しんでおられる方、一人ぼっちで生きる勇気をなくしておられる方、どうかその方たちにも一日も早くあなたが近寄り、その目を開き、この世界があなたの世界であるということを知らせて、希望と勇気を与えてあげてください。私たちがそのためにもしできることがあるのであれば、どうぞお示しください。そしてそれに向かって一人一人が勇気を持ってあなたのお喜びになる日々を送っていくことができますように、この祈りを尊き主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。